背景ライズパジ構成、今日のテーマは自炊難民におすすめのドラマ、めんつゆ一人飯です。自炊難民におすすめのドラマ、めんつゆ一人飯。まあ、ドラマの紹介をしていきます。で、まずコメント返しからです。サイズのシステム化がすごいまあ、その前にあれですね、今回は本題からいきます。めんつゆ一人飯ってご存知でしょうか。まあ、漫画、元は漫画でドラマもやってます。で、これがかなり再現性高い料理ばっかりなので、自炊する人はもちろん、そんなに手の込んだものを作りたいわけじゃない方はめちゃくちゃどんずばだし、あんまり自炊始めたいんだけれども、なんていうか料理に載ってるようなレシピだとめんどくさいって方におすすめのドラマです。で、簡単に概要をお伝えすると、面堂つゆ子っていう、もう名前がいかにもなんですけど、めんつゆを使った自炊が得意な、ズボラな女の子、まあ、会社員の女性が主人公のお話です。で、その子の時短料理、めちゃくちゃズボラなんだけど、太ると服を買い替えなきゃいけなくてめんどくさいから自炊してるっていう、一周回ってズボラが一周回ってちゃんとしてるみたいな子です。で、その子の作るズボラ料理って言ってるのかな？めんつゆを使った料理が、まあ、全然しっかりしてる。手抜きって漫画内では使われてるけれども、いや、それを自炊で作れるのすごいだろうっていう。しかも結構ライフハック的な作り方してて、まあ、例えば肉じゃがとかのじゃがいもに冷凍の揚げてあるポテトを使ったりとか、あとなんだ、アボカドをめんつゆで一晩漬けておくだけで、なんか、めんつゆ漬け、美味しいめんつゆ漬けができるとか、あとチーズもあったか、チーズのめんつゆ漬けとか。そう、本当に、あ、これならできるわっていう感じの、しかも結構ヘルシー、ちゃんと、な料理が紹介されています。で、かつ、いいのが、ズボラすぎないってとこ？なんていうか、この漫画の作者の方、めちゃくちゃバランスが上手なんだなって思ってます。ズボラになりすぎるんじゃなくて、すごいうまくバランス取ってる。で、面倒つゆことは別に、戸越さん。戸越入り子って子がいて、で、その子は、面倒さんとは真逆の性格というか、もうめちゃくちゃきっちりかっちりやる。例えば、面倒さんがめんつゆをおすすめすると、市販のめんつゆじゃなくて、自分でめんつゆ作っちゃう。めんつゆってなんだ？みりんとか、だしとか、あと、あれ、醤油とかで自分で作っちゃう。そんな感じのしっかりした女の子。で、面堂さん、心の中に、戸越さんがいて、で、面堂さんがめちゃくちゃサボろうとする。ズボラが出そうになると、その心の中の戸越さんが注意して、ちゃんとしたものを作る。まあ、ギリギリちゃん、一線を越えてないちゃんとしたものを作るっていう、そのバランスが素晴らしくて。で、本当にレシピめちゃくちゃ参考になるし、お話もまったりしてておすすめなので、本当におすすめです。まあ、自炊難民というよりは、フリーランスに全員におすすめできるドラマかも。まずストーリーが、すごく安全というか、まあ、例えて言うなら、私がメンタルもし病んでたとしても安心して見れる。怒られたりするシーンとか、なんかちょっと心に来るようなシーンがないって言い切れる安心感のあるすっごいほっこりしたドラマですってのが一個と、あとレシピが参考になる普通に。で、フリーランスの、まあ私はですけど、自炊って結構フリーランスに必須のスキルって言ってもいいぐらい大事だと思うんですよね。まず食費抑えられますし、で、あとなんだ、添加物を取らずに済む。で、あと、まあ、これは自分で食うものを選ばなきゃいけないけど、まあ、添加物取らずに済むのはニッチで、健康的ですね。お金かからない、健康的。で、まずお金かからないについては、自炊をうまくやれるようになるまではかかっちゃうこともあるんですけど、いや、外食の方が、結局、一人暮らしなら外食の方が安く済むじゃんって意見もあるんですけど、それはやりくりをまだ学べてないからであって、その食材を、ほとんど余らせずに使い切れるようになったら、 なったなら、間違いなく、もう絶対 100% 自炊の方が安いです。スーパーで値札見ずに買ったんだとしても、外食するよりかはずっと安い。例えば、人参の麹蒸しだっけな、塩麹蒸しとかって私よく作るんですけど、めっちゃ簡単で、人参を千切りにします。もしくはめんどくさかったらあれでもいいです。ピーラーで薄くして、それをそのまま使うでもいい。で、オリーブオイルを大さじ2だっけな。で、塩麹を大さじ1。で、フライパンで、10分蒸す。蓋をして蒸す。これで完成です。で、それで1本、人参1本、いくらぐらいだ ?3 本入りで、まあ、安いと100円とかか。で、200円ぐらいだとして、ちょっと高いけど。まあ、野生の相場なんて合ってないようなもんだから、難しいですけど。まあ、1本60円ぐらいだとしますと。まあ、セール、うちの近くのスーパーだと、セールの時くらいしかそんぐらいにならない。いや、わかんないな。まあいいです。60円だとする。で、そうすると、多分3食分ぐらい、小鉢3食分ぐらいが60円なんですよ。1個20円ですね。で、一方、外食で、人参の塩麹蒸しの小鉢1個頼んだら、それだけで多分200円ぐらいするじゃないですか。もう、ダンチですよね。ってのがあって、自炊のが絶対に安いです。で、あと、ヘルシーです。まあ、ヘルシーについては、いいか。外食するとどうしても塩分が多くなるし、で、あと、なんだろう、添加物多めの保存が効く食材で作られているものばっかになる、なります。です。で、一方、自炊だと、その辺自分で気をつけられる。例えば、なんかキムチ使った料理であっても、キムチのパッケージの裏見て、添加物が少ないやつ。ちなみに、キムチとか、まあ何でもそうなんですけど、添加物少ないやつ選ぶと美味しいですよ。まあその分高かったりするんですけど。です。なんか話それましたが、めんつゆ一人飯、めちゃくちゃおすすめのドラマです。で、ちょうど昨日の10時から、昨日の11時か、夜11時から BS で、BS 松竹なんちゃらで始まって、で、今なんと TVer で見れます。第1話を。ぜひ TVer でめんつゆ一人飯見てみてください。ってことで今日は、あとコメント返しか。昨日のサイゼのシステム化がすごいへのコメントです。愛さん、実務では私の今の悩みはまさにお会計システム化の失敗です。あ、失敗したんですね。で、自動釣り選挙はあるので現金のやり取りはないのですが、カードやスマホ決済の際はその決済に手打ちで金額を入力しなければなりません。なるほど。あ、まあでもそういうとこ多いですよね。多分コストがめっちゃかかると思いますね。全部自動のやつ。その際、やっぱりどんなに気をつけて間違いがあったり、慎重にやると時間もかかるし、ここめっちゃ大事なところなのになって、すべて自動化されたお会計システムの憧れが募ります。まあ、難しいとこですね。スーパーとかだと、その辺、自動じゃないですか。で、頻度の問題もあると思いますね。スーパーみたいに、会計の頻度めちゃくちゃ多い。で、かつ、まあそう、会計の頻度だな。頻度がめちゃくちゃ多いってなると、全部自動化されてるとこ多いですよね。カード払いって言った時に、その、多分ボタン1個ピッとカード払いに切り替えるだけで。違うな、むしろお客さんが選ぶだけでそうなるところが多い。で、ただ、なんだろ、スーパー銭湯とか、あと歯医者さんとか、でカード払いって言うと、やっぱり手で打って電子端末に送信してってやり方がメジャーというか一般的ですね。で、それはなんでかっていうと、コストがかかるから。で、そう、多分、歯医者とか、スーパー銭湯とかぐらいの頻度であれば、多分、導入するメリット、導入にかかる費用よりも、なんだ、違うな、導入するメリットが上回ってないんですよ、導入コストに。その、なんだ、一日何回解決するかわかりませんけど、その時の手打ちにかかる時間を時給に割って換算したとしても、多分回収のめどがすっごい先にならないと立たないんだと思います。スーパーであれば、まあ1回あたり10秒かかるとして、で、何百回と会計されるから、半年とか3ヶ月ぐらいでシステム費用が回収できますって計算になると、多分なるんですけど。で、システム費用って、まあ2年ぐらいで回収できないとちょっとしんどいかなってとこっすね。まあ物によるんですけど、寿命長いやつならもうちょっと長くてもいいけど、長くてもいいし。 なんかもっとポンポン技術が変わってくるようなやつだったら、それこそ2年じゃ全然ダメだしってなるんですけど、そう。で、多分、決済システムについては2年ぐらいかな。で、多分2年で回収できないような感じになると思います。計算していくと。で、なんか私が知識をひけらかすみたいになっちゃいましたけど、ですね。それだと思います。です。で、モスが少しずつ軌道に乗ってきているようでよかったです。まさにやるべきこと、求められていること、いいものを作るために全力を尽くすを続ければ、時間が解決してくれますね。そうですね。で、あと必要なのは、マーケティングの知識ですかね。なんか、ただ YouTube やってるだけだと、間違いなく、ただただチャンネル数が伸びていくだけで。で、チャンネル数伸びてから、じゃあ何かやるかって考えると遅いんですよね。そうじゃなくて、YouTube 見た後の動線を意識して組んでおいて、置いた上で伸びるような動画を上げるってしないと無駄打ちになっちゃう。私の場合は Kindle に流してるんですけど。です。で、SEO を YouTube。で、YouTube だけで終わる人はそれで構わないし。で、Kindle は、Kindle で終わる。Kindle もあった方が勉強したやつについて人は Kindle に流れてるみたいな動線を作ってますです。で、その上で一応 YouTube と Kindle 内で有料動画についての紹介もしている。って感じですね。まあ今のところその紹介について入ってくる人は少ないけど、まあでもあれですね。で、かつあれか、ちょっと工夫したというか実験的にやってみてるのが、ユーデミーなんですよね。案内してる講座。で、ユーデミーって月に2回、2、3回かな？セールやってる。しょっちゅうセールやってるんですけど、割引クーポンを置くんじゃなくて、あえてただのリンクを置いてます。で、その上でセール時の購入がおすすめですって書いておいている。つまり、あれですね。セール時に見た時に、お、今買わなきゃってなるような動線を組んでます。です。で、多分、そう、YouTube とか Kindle で勉強する人は、そっちの方が買ってくれるんじゃないかなって仮説ですね。もう常に、例えば1600円で買えるって状態よりも、クリックした時にたまたまセールやってて1600円になってたって状態の方が多分買う動機としては強いので、で、買ってくれたなら間違いなく活躍できるので、てのでちょっとそこは一個実験ですね。まあ、結構他の人は無料、違う、割引クーポンをただ置く、常に割引になるクーポンを置いてるんですけど、まあ、そもそもユーデミーのやり方と的には多分セールに便乗させた方がいいんだろうなってので、そっちにしてますです。まあ、ちょっとこれあれですね。私がやってる戦略を私の頭の整理のため話してみたいになってますが、です。私のも目の前のやべきことに全力を尽くすと思います。そうですね。結局目の前のやべきことを丁寧にやることっすね。それしかないと思います。で、意識高い系って言われる人たちは、なんていうか、すぐあっちこっちに行っちゃうんですよね、多分。これ読んで、で、手動かさないで、次に行くみたいな。例えば、実際に手動かしながらやってみましょう的な講座であっても、動画見ただけで満足して、なるほどって分かった気になって、また全然ジャンルの違うものに行ってしまうみたいな。それは、あれですよね。目の前でやることには全力は尽くせないですよね。上っ面だけかさらってるみたいな。それだと何も身につかないし、何も残らないので、まあ何かを残す必要があるかっていうと、そうでもないんですけど。別に何も残んなくたっていいんですよね、見た目上。自分の中に何か残ってる方がいいので。です。はい。そんなかっこいいことを言って今日は終わります。ということで今日も頑張っていきましょう。で、今日は私は、ワードの基礎の講座？あ、違うな。まあ多分今日は動画収録をメインにやっていくと思います。ということで以上、頑張っていきましょう。ジャパさんでした。